トが送るスケスケトーク番組水曜のラジオ
す、い、ら、じ。
2月18日水曜のラジオナンバー149始めていきたいと思います。 DJ インターネットです。この番組はリスナーさんからいただいたメッセージをもとに3人のおじさんが好き勝手に調理するスケスケトーク番組です。 Apple Podcast、Spotify でもお聞きいただけます。それぞれ番組名を検索してみてください。それでは今回もこのお二人とお届けしたいと思います。どうぞ。
はい、ゆうとです。
京平です。
はい、今日収録日が2月のもう中旬中盤に差し掛かっちゃってて、ね、あのリスナーの人には本当にね待たせてしまっていてすいませんっていう感じです。
はい、
はい、後半になっちゃいましたね。はい、
ご容赦ください。
はい、でもここからペース上げて、まあ、ちゃんと今月はちゃんと2回やるので
だいぶキープできるね。
はい、キープできるんで、
はい
はい、やっていきたいと思いますよ。
はい、
あの関東だとこの前雪も降って、
関東というかもう全国じゃないの、あれ、
あれ全国でしたか。
関西も降ったでしょ。
そうだね、
うん、
あ
でもう日本海側とかはもう全部降ってるからね。
もうすごいかったっすよ。
はい、
俺だからまさにその時さ、セントレア
愛知、
空港あるじゃない、愛知の。
ああはいはい、
うんうん、まあ、そこにいたんですよ。
はい、
日曜日、まあ、雨雪予報だったんですよ、
うんうん、はい、
本当にちゃんと雪降って、
うん、
びっくりするぐらいのパウダースノーが降っていや、時間帯によっては空港付近猛吹雪になってて、
お
これ帰れねえだろうなって、まあ、ちょこちょこネットは見てたんだけど情報は。
あ、まあ、車で行ってたの。
車で行ってた、うんうん、で東名通行止めですみたいな、うんうん、で解除されました、
うん、
でまた降ってきました、通行止めですみたいな、う
んうん、はい、
でもそういう情報を見ながら、これ俺どうしても月曜日ちょっと会議が午前中からあったから、
うんうん、
帰んなきゃいけなくて、うん、本当はもう一泊したかったんだけど、
う
ん
う
ん、
はい、
ね、それもあれじゃん、帰れるんだったら帰りたいじゃん、
まあできればね。
そうだからちょっと仕事早めに切り上げて、
うん、
昼1時ちょい過ぎとかに出たのかな。
ほうほうほうほう、
そうもういいやと思って、
はい、
もう先を急ごうと思って、
うんうんうん、
も全然普通なんですよ。
おうおう、
で東名乗って、
うん、
で新清水っていうところから、
うん、
まあ、静岡インターも越えて、
うんうん、
東京方面に向かってね、うん、で新清水のあたりから通行止めですよ厚木までみたいな、おうおう、長区間長と思って、
うんうん、はい、
で本当に通行止めでさ、
うん、
降ろされて、
うん、
でその降りるのも超長いわけですよ、もう大渋滞 で本当に2時間ぐらいそこでロスって、
降りるまで
に、降りるまでに、でもうすげえ吹雪だし、あ本当に降るわと思って、
うん、
で国道1号線海沿いの1号線を走っていくんだけど、
うん
うんうん、まあ、そこまあまあ車の流れてた、時速20キロ30キロぐらい、
うんうん、でまあ動いてはいる、
動いてはいるっていう、うん、まあ遅いけどね、うん、で一応 Google マップも見るじゃないですか、
うん、
あの時ほどねやっぱ Google マップとか信じちゃダメなの、鬼ポンコツだったね。
へえ、
あのこっち行ったらいけますみたいな、
うんうん、
なんか出てくるの、うん、でも一応あれさ渋滞とか見るじゃん、通行止めとかも出るじゃん、
出るね、
だからある程度信用してたんだけど、うん、結局なんかちょっとその先の透明に乗せようとするもんだから、
あなるほど、ね、
通行止めじゃないですか、
うんうん、
新清水から厚木まで、うんうん、だから戻ってくださいとか言って係の人に言われて、
うん、
Google を信じた人がみんな俺の前後にいるわけよ。だからみんなもう多少こねるんだけどこねるってしょうがないじゃん、
はい、
通行止めなんだから
Google がっつったってね、乗せてくんないからね。そ
うでも少しもうパニックっちゃってさ、みんな、
はい、
でも1号線戻ってもらうしかないんですよとかって言われて、あ、まあ、そうでしょうねっつって結局戻って、でしばらく行って、
うん、
で最終的にはあの246、
うん、
へえ246ってこの辺まで伸びてんだと思ってさ、うん、
はい、
246入って行くんだけど、マジで時速1キロ以下だった。マ マジ雑魚すぎる。
はい、わかりますね。
1時間だって暇だからさ、車止まるわけですよ、はい、山道とかで、うんうん、で、あ、また止まったわって暇だから YouTube 見始めたりすんの、うん、
はい、
1時間ぐらいの動画見終わっちゃうんだよ。1ミリも動かず、
はい、
で、あ、やっと動いたと思ったら20メーター先で止まってさ、とかそういうのを繰り返して結局14時間かけて帰ってきましたよ。
うわ
半端じゃねえ。だから着いたの朝5時。
うわ
すごい、初めてあんなの。
14はすごいね。
すごいよね。
アメリカ行けるじゃん。
行ける行ける行ける。あ、そう、あの、そういう話になった。、うん、多分ね、直行便であのダラスぐらい、ダラスのちょい先ぐらいはいけるね。、うん、
あ、
結局でもさ、うん、ああいうのってさ、まあもちろんさ危ないからみんなノロノロしてんだけどさ、
うん、
何がどこで使えてんのかもよくわからない。
そうそうそうそう、情報がないからさ。
で、なんか圧倒的にここで事故が起こってました、
はい、
片側通行です、まあそれはわかるとかさ、うん、あともう完全にこっちの道が途絶えててとかさ、わかるけど、なんか道つながってるのに動かねえってどういうことだみたいな、
はい、
事故でもないのにって、うん、あの渋滞はやっぱ
すごいよね。
メカニズムというか、
そうだね、はい、心理とかもあるだろうし、う
ん、はい、
だからほんの全員が自動運転になって30キロぐらいでこう進んでる方が全然早いんじゃねえかとか思うよね。
それは自然渋滞減るだろう ね、
うん、
そうですよね。
多分
僕もなんかそれ考えたことあるな、なんかこうすれば渋滞は減るのではっていう、うん、
まあいろいろね、多分 社会実験というかさ、はい、そういうのもされてるんだろうけど、
はい、
で結局だから4時間ぐらいかけて20キロ進んだか進まないかぐらいで、もう仲間と連絡取り合って、うん、
はい、
中央道は早いらしいぞみたいになって、
まあ、そうなってくるよね、もはやね。
そうそうそうそう、だからその4時間ぐらいかけて進んだ道を6分ぐらいでも、うん、U ターンして、でなんか途中さ、あのスタックしてる車とかバイクとか、うんうん、ところどころそういうあの面白ゾーンがあるわけですよ。でそういうのを横目にさ、うん、今まで登ってきたの、もうそんなの一瞬でピューンって通り過ぎていくわけですよ、うん、U ターンして、うん、であのスタックしてたバイクこんな近くだったんだみたいな、え、めっちゃ近いとこにあったんだねみたいな、うん、それで結局御殿場の方まで戻って、
うん、はい、
でそっからなんか国道じゃないなんか変な山道の一般道みたいな走って中央道を目指して、
うん、はい、
まあ、すぐなんですけど、うん、で中央道乗ったら、まあ、一応チェーン規制みたいなのはあったんだけど、うん、もうそれでスースースースー動いて、最終的にはその遅れを取り戻そうとばかりのプロドライバーたちがトラックとかの鬼飛ばしててさ、めっちゃ飛ばすやんこいつらみたいな、120キロとかで中央道飛ばしてるのも関係ねえみたいな、すごかった。
ちょっとなんか中央道ってなんか俺ちょっと狭いイメージもあるしな、なんとなく、
あの、まあ、山だからね、
山だしね、
うん、そうすごかった。でも全然あの中央道はねちゃんと除雪もされて安心でしたよ、
うん、まあ、結局透明がやられるんだね。
透明激雑魚だったあの区間。マジで。で結局月曜日の朝ぐらいに開通したでしょ、
うん、あ、そうなんだ。
月曜日の朝じゃないや、火曜日の朝。
あ、そこまでかかっちゃってんだ、
うん、
もう積もって凍ってとかそういうことなのかな。
初めて除雪するのかなと思って。たまたまたまたまみんな新米だったのかなみたいな。
全員が、
うん、全然動かねえんだもん。
いやいや、お疲れ様でした。
いや、もうほんと最悪ですわ、
はい、
まあ雪に弱いよね。
ね、
本当に
何もできなくなる。まだね、降る可能性あるからね、
はい、
そっか、今年ね。
そうですね。
気をつけてください。
はい、
スケスケトーク番組水曜のラジオ。
あの、なんかこの前僕初めて知ったんですけど、
うん、
なんかこんな時にミニスカで歩いてる女性とかいるんですよね。
いいじゃねえか別に。
はい。で
別にミニスカート履いてたってハゲてたっていいじゃねえかよ。
で
雪の日にね。
ハゲをそこに持ってくるのはちょっとまたあれだけどさ、
同じ寒い涼しいで言うならさ、
そうか、
ミニスカだろうがハゲだろうが、
ミニスカはね自分でコントロールできるけど、どうしてもハゲはね、
いやなんかニットキャップかぶるなりさそっか、やり方あるでしょ、そっかそっか、いいじゃないですか人のそういうの、
はい、で僕はいや寒いのによくこれは若さだなって思ったんですよ。でそしたらいろいろ調べていたら、うん、あの肌色の色のタイツっていうのが、裏起毛のタイツっていうのが売ってるんですよ。
あのね今まさに俺それを見たんだよって言おうと思った
そうそう、
というのも、
はい、
そのセントレアの方仕事で行ってたって言ったじゃないですか、うんうん、
はい、
まあ、催し物会場みたいなところなんだけど、うん、別の、 あの A ホール B ホールみたいな別のところで、うん、なんかジャニーズのイベントやってたんですよ。
あ、
ライブみたいな、うん、
はいはいはい、
だからまあジャニーズファンの女の子がいっぱいいるじゃないですか、うん、若い子が、うん
はい、
みんなミニスカートなんですよ、骨格の中、
はい、
でねみんな不自然なんですよ、ちょっとだけ
色合いというか、
色合いというか
コントラストというか、
うん、そうそうそうそう、でたまたま同じホテル、まあ、ビジホも混んでるからそういう客で、うんうん、
はい、
でね近くで見れる機会があって、したら本当そういうのだった、
うん、そうなんですよね、うん、それでその素肌に黒タイツ履きましたみたいな、ああいうちょっと独特な光沢というか見え方のやつも再現したのが、ま、もう売られてるんですよね。
あ、へえ、
はい、なのでこれ履いちゃえばあのタイツも履いてるのと同じように見えるみたいな、
わかんないけど厚さ多分5ミリ未満とかなんでしょ裏起毛で、はい、でもあの肌色のウエットスーツみたいな、なんか
そうそうそうそうそうそう、
だから近くでよく見ると、まあ前あのチェックアウトの時並んでたんだけど、その人があのこういうことかみたいな、
そう、
なるほどね、
これは寒くねえだろうなみたいな、
うん、
でもまあそれファッションの中としてまあいろいろ考えられたんだろうね、
うん、
そういう特攻でもやっぱりミニスカート履きたい人がいてで、
うん、
はい、でもこれおっさんにまで流行りだしたらちょっと目も当てられなくなるね、
ことだよ
ことだよね
ことだよおっさんがそういうの吐き出して
そうだね、
うん、
はい、
まあ、でもあそうか、黒いタイツを履いてるように見える、
はい、
その肌色のタイツがあるんだ、
そうなんですよ、はい、
あすごい、
なんかデニールによってちょっと肌色が透けたりとかするじゃないですか、ああいう、
そもそもさ、タネット今でもさ、はい、なんで調べたんですけどって言ったけどさ、
はい、
なぜ調べようと思ったそこ、
あのやっぱり電車とかで僕が座席とかに座ってる前、目の前にそういう JK がいたりとか、
JK も履いてんのそれ、
はい、JK はあの肌色バージョンのやつを履いたりとか、
膝とかはね、膝の裏とかが嘘くさいんですよ、全部同じ色だから、
そうそうそうそう
そ
う、
それでえっと思って二度見して、なるほどねみたいな、
AI っぽいのね、
そう AI っぽいのそうそうそうそうそう
そう、でそれで、で僕もそれを見つけて、うん、あこれ偽物じゃんと思って、
うん、足偽物だと思って
こんやっぱ今まではそのヒートテックが一強というかそういうタイツだったと思うんですが、こういうの出たんだと思って僕ちょっと調べて、うん、あこんなのあるんだ、しかも
偽生足ね、
あそうそうそうそう偽生足しかも流行ってる、
なるほどね、
まあ、流行るだろうねあれは、
バリエーション
は
ある、
この流れは今日持ってきてるな、さては
まあ履いてんなさてはそれ
いや僕まあ、タイツ今履いてますけどね、あのナイキのナイキプロをね、あの履いてますけど、
そこちょっとたちょ強調して、
ナイキアマじゃなくてねナイキプロね、
はい、この前この前もあのズボンのウエストが細すぎるみたいな話題が出た時に、一回も着てないジーンズとかあったんで、持ってこうかな今日収録のためにって思ったりもしたんですけど、まあ、あのとどめましたね、う
ん、よかった、とどめてもらってとどめることができるようになりました、
ね、はいはい
大人になりました、
はい、
じゃあお便り行こうよ、
はい、
お便りの前にあれか
ニュースだ
ニュースですね、
あそれニュースですね、はい、はい、スイラジ的ニュース、ブームの作り方、生活雑貨を販売するロフトが 2月4日ボンボンドロップシール、ウルチュルポップシール、ドロップジュエリーシールの3種類のアイテムについてロフトネットストアを含むロフト全店で販売を見合わせると発表した。全国的な品薄と混雑防止が原因とされており、再開時期は未定となっている。人気キャラクターともコラボするボンボンドロップシール、ボンボンドロップシールは人気キャラクターしずくちゃんを生み出したファンシー文具メーカークーリアが2024年3月より販売を開始。ドロップのようなぷっくりとした見た目とツヤツヤした質感が特徴。ちいかわ、サンリオ、たまごっち、ディズニーなど人気キャラクターとのコラボ商品が多数展開されている。品薄の背景はシール交換文化の再燃。立体シールは昨今の平成女児ブームも相まって2025年以降シール交換文化が再燃。特にボンボンドロップシールについては交換の際に好条件で取引される高レートなシールとして人気が過熱。店舗でも通販サイトでも品切れが続く入手困難な状態となっている。そういった状況の中、2月2日には島村がボンボンドロップシールのオンライン販売を中止したことを発表。ロフトでも1月27日に渋谷ロフトが安全確保とトラブル防止のため立体シールの販売を停止している。そしてネットでは偽物や高額転売も横行しているということです。
僕もさすがに知ってますよこれは、存在は。
あ、そうですか。
ボンボンドロップシールは、
はい、
なんとなく流行ってるなっていうぐらいは知ってる。
はい、
まあ、基本的には女の子の小学生の中でシール交換が流行ってるんですよね。
実は40代とか50代もシール交換やってハマってる人。
それは誰とやってんの？40代50代同士でやってんの？
そうですね、
それはもうダメだよそれはダメ。
いいな、
今日ダメじゃん。
抜いた今日も刀を
いやいや、
あのね、
刀とかの問題じゃなくなく、
京平さんが言ってることは分かります、
はい、
あのババアが可愛いものにハマってるんじゃねえよっていうことですよね。
あ、全然違います。
あ、違いますか、はい、
全然違いますよ
はい、
こんなさ無意味なことって子供だけでよくないって思うんですよ。子供ってこう謎なものに執着したりするじゃないですか。
分かるよ分かるよ、
はい、うん、
それが面白かったりね、
面白かったり、
まあ、収集癖に近かったりとか、はい、そうそ
う
そ
う、練り消しなんて何が面白かったんだと思うわけじゃないですか
まあでも当時はすごい良かったよね。
良かったじゃん。
スライムとかね、
スライムとかさ、うん、匂い玉とかさ、
あった匂い玉
あったじゃないですか。
匂い玉あった、はい、
うん、最終的にあれ口に含んでポポポポポポって飛ばすだけの
全然あの匂いの味はしないけどね。
しないんだよ、うん、しないの、
うん、
とかさ、
匂い付き消しゴムとか
とかあったじゃん、
はい、
あと消えないさ消しゴム風のやつ、
うんうん、
キャラクターの形したやつ、
まあまあ金消しから始まっての、はい、うん、いろんなね、
そうそうそう、
はい、一応消しゴムの手なんだけど全然消えなくて、もう何もない時に使ってはみるんだけど紙が破れるみたいなね、
そうそうそう、そういうさ意味の分かんないものを、大人には理解されないものを楽しむのが子供だと思うんですよ、
はい、
一緒になってやってどうすんのしかも孫いる年ぐらいの人が、孫と楽しむためのツールだったらいいんですよ。
はい、そう、多分孫、うん、そうですね、うん、
なるほどね。その大人がやってるのはやっぱり女性なの？
そうなんですよ、まあ、女性で、うん、
8-2 で女性でしょ。
あ、もう男性だったら確かにもう、うん、もうだね、
もうじゃん、
もう、
はい、何らかの疾患じゃんそれ
俺と京ちゃんがシール交換してんだよ、
うん、
やばいよね。
だから普通に考え別にいいじゃないかっていうなんつうの、ドストレートな意見もありますよ、ね、うんうん、人が何を楽しむのが自由でしょみたいな、うんうん、いやそれはそうなんだけど、うん、やばいってことぐらいわかるでしょ、うん、みたいな話じゃないですか
一般常識にね、
一般常識として
照らし合わせた時に、
法律とかそういう問題の話じゃなくて
個人の尊厳とか置いといてね、
置いといて置いといて、うん、俺とゆうと君がシール交換やってたらまずいでしょみたいな。
まずいよね。
でしょ、う
ん、はい、
そ, ね、それをおつぼね様同士がやってるってことでしょ、会社で。
そうですね。
だったらやばいよ。
はい、まあ、そんな今大流行のボンボンドロップシールですが、うん、こちらに用意しております、
ね、あるよね。
あのね、あのすごい無駄な感じで今このニュースの原稿の端に貼ってますけど、
2つぐらいねぷくっとしたのが、
これあのサンリオのキャラクターのクロミちゃんっていうキャラクター、
これがクロミちゃんなんだろ。クロミちゃんっていう名前も知ってるよ俺、
はい、
これがクロミちゃんなん
だ。黒くないけどね、そんな、ね、
本当はもうちょっと黒いんですよ。
これパチモンだろこれ。
さっき言ったけどね、タネットがそこに貼ってることで、
はい、
ね、買えない女の子が泣いてるんだぞって。
違う、あのこれはあの買いに行ったんじゃなくて、あのね、
シール交換会で。
あの会社にあのご自由にお取りくださいみたいな、お菓子とか大量にごちゃってなってるとこあるじゃないですか、
うん、
あそこにあのこれもどうぞみたいな感じであったんですよ。
だってこれ超欲しい子供いっぱいいんじゃないの。
そうなんですよね、うん、もうあのゾンビみたいに、なんか
だってなんか見たよ、商品棚ぶっ倒してさ。
そうそうそうそう、
大人が、あのじゃあ今から販売開始しますっつったら、なんかドワーッとあの
よいどん、
そうババアどもが
もうさ、わかんないけどさ、
みちみちみたいな、
日本人みんながいいとか言うけどさ、
どこがだよって思うよね。
シール1個でさそんななってんだったらさ、
う
ん、もうミサイル1個飛んできたらもうとんでもないことになるんだろうね。
とんでもないことになるよ平気で。なんかちょっと前もあったじゃん、ハッピーセットの景品のあれがどうのこうの
とか、あ
で子供が買えないじゃないかとかさ、あれ、
はい、
何がいけないの、別にいいじゃんね。
どういうことどういうこと、その大人が転売ヤーが買ってもいいじゃないかってこと。
だってダメじゃないじゃん、一人何個までとか決まってないじゃん。
そうそうそうそうそう、
じゃあよくない。でしたらマックが叩かれちゃうわけでしょ。
そうなんだよね、
そんな面白い商品を他のメーカーとコラボして作り上げたマックが叩かれちゃうわけでしょ。なんか叩けばいいと思ってるっていうかさ、う、ね、なんか売り方を考えるべきだとか言ってみたりとかさ、ね、うんうん、よくない、別に買えなかったお前が悪いんじゃんみたいな。
あとはまあ転売がさちょっと一時叩かれてたけどさ、まあ、単純に市場原理で言ったらさ、うん、数が少なくて欲しい人がいれば値段が上がるよねみたいなところ、
世の中全部転売ですけどみたいな話じゃないですか。
そう、ねね、
はい、
そう何がいけないんですか。だって売ってないものが買えるんだから、
うん、
お米はどうなんのよって話じゃないですか。
お米は超転売だよね、
鬼転売じゃないですか。ねえ。
まあそうだね、米問屋は究極の転売屋だね、
うん、そうそうそう、うん、まあ儲かれ税金とかそういうのもあるんだろうけどさ、うん、なんかその子供を盾にして言いたいこと言いまくる親多いよね。
あ、
その買えないことに対しての不満をね、
対してとか不満を企業に向けてみたり、うん、転売屋に向けてみたり、
うんう
ん、なんかギャーギャー言う親、
うんうん、
多いなと思って、あの、うん、見にくいなと思って。
そうね、だから子どもの欲しいに抗えないというかね。
そう、買えなかったんだからしょうがないじゃん、
うん、
やるだけのことやって手に入れなかったんだからしょうがないじゃんっていうのも教育なんじゃないのと思うけどね。
そうね、本来はそうだと思う、
うん、
でも今日もだから俺朝犬の散歩早い時間行ったら、うん、やっぱ近所の島村並んでたもんね。
島村にも売ってんだ、
うん、わかんないけど何なのかなと思ったら、今日これ見たら島村でどうこうとかって書いてあるから。
あ、そうですね、島村がオンライン販売をやめたんですね、ボンボンドロップシールの、う
ん、だからわかんない、店舗にこれなのか、うん、まあ、島村もたまになんかコラボもんとかでなんか並んだりとかするらしいから、
う
ん、
そうですね、
それなのかわからないけど、
島村のコラボは結構奇抜でいいっすね。はい、はい、
奇抜でいいんだ。
はい、例えばあのゲームメーカーの SNK とかカプコンとかとコラボして、うん、ああいうあのゲームの
T シャツとか、
T シャツとかトレーナーを
作ったり。それ並ぶの？
あ、僕はカプコンとコラボしてファイナルファイトっていうゲームのトレーナーが出た時は僕は結構いろんな何店舗か回りましたね。
そうで、そういう努力をするじゃないですか、
うん、
で並んでる人だって犬の散歩する時間並ぶじゃないですか、
まあね、
何かの時間を削って、はい、うん、何が悪いんだって思うんだよね俺、うん、買えなかった人の遠吠えがさ、うん、よく目立つけど、
はい、
並べばいいじゃん、会社休んで朝からね。
まあそうね、 欲しいならね、
うん、本当に欲しいなら
で、その時間が作れないんだったらお金を積む、
そうだけの話じゃん、
うん、
はい、
ずうずうしいよね定価で本当にそう思うんだよ、
確かにね、確かにね、うん、その正規で時間もお金も使いたくなくて手に入らない人が
そう
その正規に対して、
お店に対して本当に買えない人が買えないじゃないですかって、いや買えるよ積めば、
そうだね
っていう話じゃないですか、
あと本当に欲しいかどうかは主観だから、
そう分かんないじゃないですか、
うん、は
い、
転売屋もお金になるんだったら本当に欲しいわけだしね、
本当に欲しい、
それが生計を立ててるんだったらね、
そうそうそうそう、
はい、
うん、何を言ってんだろうなと思うんだよね、
うん、確かにそうかもな、
本当に欲しければ俺だって並ぶもんきっと、
あ、
欲しいルアーがありますとかさ、
はい、
だから一番は欲しがらないのが一番いいんですよ、ストレスないですよ、
確かにね、
欲しが
らない、ただやっぱりこれがさ子供たちの中にあるとそこにヒエラルキーというかさ、子供たちの中で私これ持ってるっていうことがやっぱステータスになる、
なるでしょうね、
だろうね、あ、そうそうそう、
もちろんね、まあ俺らの時もそうだったじゃん、
そうそうそうそう、
まあビックリマンのヘッドを持ってて、
でもそこにさ、はい、大人介入してこなくなかった、子供の頃、
あのたまに金持ちのやつが箱買いしてるのがあったりとかぐらいはあったけど、
あったけどさ、それによってさ、まあ、そいつが箱買いのキッズがいじめられたりとかさ、
特にそういうのはないね、
ないじゃん、
う
ん、
羨ましいはあったけど、
うん、でなんか分けてくれたりとかもしたじゃん、
するするする、
うん、
全然、うん、悪魔とお守りは全部くれた、
そうでしょでなんか分かんないけどじゃあいっかってなるじゃん
なるし、
はい、
うん、
で今はそういう時代じゃないんですよって言われちゃったらそれまでなんだけど、
うん、
なんか親介入しすぎじゃね、子供のおもちゃ買うのにと思うんだよね、
うん、
ちょっとあるかもね、
うん、俺の周りでも結構いるもん、
これ本当に今あのシリーズとしては入手困難で、
うん、
これを今手に入らないので自作しようとする人たちが今一定数
とてもいい考え方ですよ、ないなら作ろうって、
はい、でこのなんかぷっくり感を表現するためには、うん、なんかボンドみたいな接着剤が材料として必要みたいで、今その接着
透明度の高いね、
で今その接着剤が品薄になっているっていう状況です、
うん、
全然もうじゃあ4段くっつかなくなってきてるじゃん、
はい、本当に止めたい人が止められなくなっちゃってるじゃん、
そうそうそうそう、
ぷっくりさせるために、
はい、ボンドメーカーが今悲鳴を上げてるんです
よ、そうですよ、石油ガス原油が値上がりしてさ、
はい、
大変なのにさ、
はい、
あのそれで家の作るのがちょっと遅れるとかね、
遅れますよ、だから本当あの転売屋のことをギャーギャーギャーギャー言うのであれば、うん、本当に止めたい人が止めれなくなるんですよ、ボンド買うことによって
本当に、ね、そ, う
それの繰り返しなんですよ、
はい、
だからガチャガチャ言うなって話よボンド買えたんだからよかったじゃんね、その本当にボンボン買えない人は、
うん、ボンド買、ね、ボンドはまだ買えるからね、
買えるから、はい、何よもうめちゃくちゃだよみんな、
俺生まれて初めてだもん、ボンド足りねえって聞いたことある
本当だよね
ボンドが足りなくなることなんかないのにと思って、
はい、
うん、まあ、自作してくださいよ
そうですね、う
ん、だって別にボンボンじゃなくてもいいんでしょ、フラットシールでもいいんでしょ、通常の、
そうなんですけど、そのあれなんですよね、レートが低いというかそういうのばっかり買ってるとダサーみたいな、
だこれ世の中のあれと一緒ですよ、
なるんですね、
ぷっくりしてるよりも、
はい、
フラットのまたちょっと違う素材でデコレーションされたシールの方がイケてるぜっていう風に誰かが
提唱してい
けば、
新しい枝をね、
そう、もうボンボンの 時代は終わりますよ、は
い、まあ秒で終わるだろうね、
うん、
はい、
だって見たところよくあったもん、俺らの時代もこんなのあったよみたいな、
そうそう、 あったよね、
あってもねえよって思うよね、なんでもないし、
でもやっぱりそういうもんなんだよね、
は
い、
まあね、
はい、それでですね、今新しい枝が今一つできていて、あの SNS でハッシュタグ主婦のシール帳っていうので調べてもらうと出てくるんですけど、
なんかいろいろ言いたいけど、まあ聞こう、
は
い、
おやおや、
なんだよ主婦のシール帳
と、スーパーの半額のシールとか、
うん、
何シャンプー新しく買った時にちょっとこ の,
あキラの、ね、
ボトルになんかキラのシールみたいなついてるじゃないですか、うん、あとペットボトルとか、うん、ああいうのについてるシールをコレクションして、
うん、
なんか面白いなって楽しむみたいな、そういうのが
一つ、まあ、何人いるの、何人いるのそれやってる人が日本に何人
楽しんでるんですよ、
いやでも、まあ、10はいるんじゃない、
はい、 まあ、僕もなんかそういうのちょっと楽しくてなんか冷蔵庫に貼ったりとかしたりする時もありましたけど、まあ、そういうのとちょっと同じような感覚。はい、
いいね。なんかあのボンボンドロップでさ、うん、埋め尽くされたシール帳、うん、持ってる子たちがいっぱいいる中さ、うん、なんとかちゃんも交換しようよ、いいよっつってやったらさ、なんか酒のワンカップについてるやつとかさなんかふりかけのやつとかさ、
そうそうそうそう、
なんかいいよとか言って、
ね、これあそこのスーパーの 50% オフで 50% はなかなかないからね、
そうそうそうそう
50% 本当にすごいよとか言って
18時以降じゃないと手に入らないからね、うん、シール
50はなかなか手に入らないんだからって、
ね、そういうなんか渋いキッズいないのかね
めげずにね、
いいですよね、うん、はい、そう、
いや面白いね、
いいない
や大人は介入するべきじゃないよ、
はい、うんうん、というね、平成レトロブームの一つでございました。
はい、はい、
ナイスニュース。
スケスケトーク番組水曜のラジオ、
水曜のラジオ、この番組はリスナーさんからのメッセージを全国から大募集中です。インスタグラム、ツイッターでハッシュタグ水曜のラジオと検索し、公式ホームページ内のメールフォームからお送りください。 SNS のダイレクトメールからお送りいただいても OK です。水ラジステッカーが欲しい方はメールフォームから住所、氏名を添えてメッセージを送ってください。今あの平成レトロブームの話を、うん、まあ、ちょっとしましたけど、今僕一番欲しいなって思ってるのが、うん、あのコダックっていうカメラメーカーから出てるチャーメラって知ってます？
知ってません。
わかんない。
あ、わかんないですか、
う
ん、
激薄のデジカメ、
なんだろう、モノ消しゴムぐらいのちょっとレトロっぽいデジカメで、キーホルダーにな
る
チェーンがついてて、本当にちっちゃいデジカメみたいな。で、本当に最初の頃に登場したインスタグラムのような、ああいうちょっと温かみのある写真がちょっと手軽に撮れますみたいな、まあ、
ちょっと前の映るんですブーム的な感じの、
あ、そうですね、
のデジカメバージョンみたいな、
はい、
へ
っていうのがあって、
あ、もうそのぐらいだったら作れんじゃない？
あ、作れるかもしれないですね僕は、はい、はい、
もう作れるよ。
そうですね、
平成がレトロなんだもんね、びっくりだよね。
いや本当だよ、
うん、はい、
だからあれだよ、あの結構喫茶店とかに女子高生とかが行くらしいよ。
ああ、そうですよね、レトロ喫茶で。
いや、うん、マスターびっくりしちゃうよ、
うん、
びっくりしちゃうよね
そういうつもりじゃないよみたいなさ、
コーヒーこぼしちゃうよね
本当に。
いや、もうタバコ吸えない時点で平成喫茶店ではないけどね。
ああ、
そうね、
うん、そうですね、
タバコを吸えなきゃ意味ないもん。
タバコを吸えて、あの、大体俺は松尾だったんで、あの競輪が流れてるん
だ
よね、
そうだよね、
うん
うん、で、も普通にいるし、
そうそうそう、
なんか勧誘されてるやつもいるし、
そうそう、で、テーブルはあのゲーム機になってるんでね、
ちゃんとね、
うん、あ、
そういうのが、
うんうん、
なきゃダメですよね、
う
ん、
そうよ、
あのガラケーとかも普通にみんな欲しがってるみたいですね。ちょっと前の収録でもあの、まあ、持っていきましたけど、
古着がブームだったじゃないですか、
うん、はい、うん、
で、やっぱ古着でいろいろディグしていくと、
はい、
あ、90年代、
うん、
2000年初頭、
うん、
あ、結構面白くね、これ可愛くね、かっこよくねみたいのがこう、うん、生活に今度、うん、洋服から生活の方に派生してって、いろいろ知るんでしょうね。
それはあるかもね、
うん、
はい、
音楽とかもやっぱ結構流行ったから ね、
そうだね、あの
平成
シティポップみたいなやつとかね、
うん、そう、昭和のシティポップから平成の音楽とか、う
ん、はい、あと今バードウォッチングめちゃくちゃ流行ってますね。
だからそうなると、
はい、
俺思ったのはこの平成からさらに遡って昭和、うん、
はい、
昭和のおじさんっていうのが女子高生に大人気になってくるんじゃないかなって。
ワンチャンあるから、
うん、レトロ人間ブームどうですかこれ、
レトロおじさんブーム、ね、
レトロおじさんブーム、
はい、
期待しよう、
うん、
だからもうずっと前に言ったじゃないですか、こう一定 の、 あの人におじさんというものはいいものとして見られてるみたいな、若い子がおじさんに注目してるみたいな。
だからあれだよ、あの赤ちゃん身ごもってますキーホルダーとかあるじゃん、
はい、
うんうんうん、
あとあの病気持ってます、うんうん、キーホルダーとか、
うんうん、はい、
おじさん好きですキーホルダーみたいの、
それはやった方がいいね
ボンボンドロップシールのメーカーが開発してくれてお
じさん好きシール、かわいいおじみたいな、
そうそうそうそう、
そうするとあれよね、ふとなんか自販機とかでなんか飲むとかさ、うん、
急にね、
急に、はい、おじさんがさ、うん、
チラッとそれを横目で見て、うん、気づかないふりしてなんか飲むかいとか言って
さお互いねウィンウィンになるっていうね、
スタバ好きとか
いっぱい持っててね、
いっぱい持ってておじさんがさ、おじさんはいいじゃんね、
いいよ、
うん、
レトロおじさんブームね、
うん、
待ってますおじさんが強いて、ね、絶対レトロなもんだからね、
自動的にね、
自動的にレトロなんだけどさ、
はい、
うん、
はい、ではメールですね、
来てんの、そういえば募集したよ、
はい、ちょっとメールちょっと今ゲップ出そうになっちゃった、はい、今メール来てます、
お、ありがとうございます、
はい、ちょっとね、あの前回前々回でねちょっと枯渇してますと、
すぐ枯渇するから、
はい、
そうだよ、
呼びかけたんですけど、
強烈なタッグが爆誕して、あ、これはもうメール枯渇してるなっていうのが分かったわけなんだから、
はい、そうですね、
ゴミダシックスが生まれて
そうそうそうそうそうそう
もういよいよだよね、
いよいよだよ、
ゴミダシックスが出たらもう、
はい、
うん、
ゴミ屋のジジイと丸ダシックスさんね
同時にね、
うん、
そうですね、
処理したからね、
そうそうそう、その処理方法をゴミダシックスというっていうう
ん、マイナスとマイナスかけたらマイナスになったんだよね、
そうそう大マイナス
はい、じゃあ、読んでいきたいと思います、
ご新規の方、
あ、はい、そうですね、ご新規の方だと思います、
はい、ようこそ、
はい、じゃあ読んでいきます、ラジオネームスイラジ通勤部 LA 支部、年齢46歳、男性、静岡県にお住まいの方のお便りです。
はい、
はじめまして、私はアメリカロサンゼルスに住んでいて、毎朝晩の通勤中フリーウェイを走りながら拝聴しています。
すごいね、すごいね、
お、静岡、じゃあ静岡出身の方で、
出身ってことだね、住んでるのは
で今 LA に
住んで、 LA に住んでる、
ワールドワイドになったね、
はい、
すごいな電波、
うん、めちゃくちゃ嬉しいです
、うん、
日本語に触れる機会が少ない生活の中で、車のスピーカーから流れる日本語がとても心を落ち着かせてくれます。僕がポッドキャストでまず重視するのは音のクオリティですが、スイラジは余計な音がなくクリアでとても聞き心地がいいということ、さらに皆さんが同世代ということもあり、友人との楽しい会話に混ざっているような親近感があります。
嬉しい、まあ、まあ46歳、
はい、
そうですね、もう同世代、
同い年なんじゃないかな俺、
あ、そうですよね、
嬉しい、
ね、はいはい、たまに挟まる下ネタも含めてと書いてあります、はい、エピソードは純不動で聞いていますが、90回目で声についての話題が出た時、ずっと感じていたことを伝えたくなりメッセージしました。皆さんのお顔は拝見したことがないのですが、恭平さんの声が木村雄一さんを連想させるんです。
キムタクってこと？
違う違う違うキムユーの方、
キムニーの方、
キムニー
の方、
キムニーって誰？
キムニーってなんだろう、吉本の
あれ、坊主の、
坊主で
ヘンミエミリーの元旦那、
そうそうそうそう
そうそうそうそうそう、
それ似てる俺
声がね、
もう
って言われています、
初めて言われた、
あ、はい、を連想させる、
はいはいはいはい、
きっと声や雰囲気が記憶の中で重なっているんだと思います。
キムニーいいじゃん、
いいですね、はい、またユートさんはフットザル好きで、
フットザルな、あ別にザルは俺
フットザル、ユートさんはフットザル好きで、普段着がジャージの筋肉質なお兄さん、タネットさんは静岡の小さなラジオ局で一緒だった音声ミキサーさん、サラサラの前流し黒髪に黒縁眼鏡、そんな姿が 聞くたびに自然と頭に浮かんでくるのです。皆さんは日常生活で出会う声や情報をもとに脳がイメージを作り出すって経験はありますか？スイラジステッカー欲しいです。車にスイラジステッカーを貼り、ロサンゼルスでスイラジのコミュニティ作ります。
嬉しい。どこに住んでんだろう LA の ね、 ね、
はい、
ね、LA 懐かしいね。
懐かしいね。
結構長かったから。な、
行ったことないね。
俺はない
かな。なかったね。
なかった、ごめん。、うん、は
い、でも日本語に触れる機会がないってことは日本企業じゃないよね。
なんだろうね。
あ、うん、そうですね、うん、たまに日本の実家に帰省しますので、
うんうん、
実家の住所に郵送をお願いいたします。
静岡の方。
はい、
静岡よく行きますよ。
静岡市。
お、
ちょっと今住所は隠してるんですけどね。
はい、静岡市の方ですね。、うん、
はい、
なるほど。
爽やか食べに帰ってくるのかな。
そうかもしれない。
まずその LA 支部さんのこのイメージでいうと、京ちゃんは結構近いっちゃ近いのかな。
あ、
うん、キムニーのビジュアルっていうか雰囲気は
遠くはないだろうね。
遠くはないね、
うん、フォルムというか、
うんうんうん、
はい、
うん、
そうですね。ゆうとさんもね、ベンチコートとか着るじゃないですか。
やめろ、俺のベンチコートバカにすんじゃねえ
よ。してない、してない。
お前までしてんじゃねえぞ。
読売新聞とか書いてあるようなね。、うん、
ランバードのね。
ランバードの、
ランバード、はい、一番高いんだから。
はい、確かに筋肉質だとは思いますし、うん、
華奢ではないね。
そう、華奢ではないですね。はい、
あんな感じ間違ってないですよ、
う
ん、
はい、そうですよ。
でタネットはでも小さなラジオ局で一緒だったっていうことは、なんか
そっち系、そっち系だったんだろうね。放送系の人なんかね。
だからこう音のこだわりもあるし。
そうかそうかそうか。
はい。
もともとそういうあれだったんだろうね。
LA ロケ招待してくださいよ。
もうぜひ。ぜひ。
いいですね。
喋、うん、るだけだけど、ね。
喋るだけ。
絵がないけどね。
うん、本当かどうかもわからないよ。
はい。
タネットで言うとね、まあイメージ黒髪に。サラサラの前流し黒髪はそんなないかな今。
ないね、
うん、
はい、うん、僕はおでこが広いんで、うん、結構前髪はすごく短くしてる感じですね、うん、
で眼鏡もかけてない、
は
い、
うん、眼鏡はたまにかけてますよ、はい、
で女性でも履けないぐらいジーンズを普通に履きこなす。
そうだね。
うん、
キッズだね。
キッズ、
キッズの、
キッズ、
うん、
キッズっつっても小3ぐらいのね。
そうだね。そうだね。ぐらい
がちょうどいいサイズ
ぐらいのこう、うん、体のね。
そうですね、
体、
う
ん、
そんな遠くないのかな、うんうん
う
ん、
イメージ通り、うん、ある程度。
それで言うと俺はなんか車の中でラジオ聞くんだけど、
聞くよね、うん、結構ね。
で言う通りで、うん、俺ずっと声だけ聞いて勝手にイメージして
うんうんうん、
たりもするのよ。
するよね。
でなんかの表紙にたまたまその人のビジュアルが目に入って、
はいはい、
全然思ってたのと違うと思って、
うん、
それはおっさんだったんだけど、なんか本当にこう全然思ってたおっさんと違うみたいな。でなんか勝手に思ってたおっさんと違くてショックを受けたのね。
そういうもんだよね。
そう、思ってたおっさんと違うと思って、
はい、
だからそれ以来、
はい、
その例えばなんとなく有名人とか芸能人がやってるラジオだったら分かるんだけど、
うんうん、
ラジオだけのパーソナリティは俺ググって先に顔をインプットしておこうと思ってるの。
あ、ビビんないようにね。
ビビんないように。そこでもリンクさせちゃおう。
それはいいかもしれない
としてて、
うん、
勝手にこっちで作り上げすぎるとちょっとねやっぱね、
あ、
うん、
はい、
こんなおっさんだったんだっていう時のショックがね。
はいはいはいはい。
僕もついこの前、うん、ニコ生っていうニコニコ動画の生放送版を見て、う
ん
う
ん、ニコ生ってまだあんの？
あります、あります。
あるんだ。
見てて、
うん、
で僕が大好きなゲーム実況者さんが、うん、たまにニコ生で喋るんですね、うん、ゲームもやらずに自分のことを、
うん、
でカメラに机だけ映してるみたいな、うん、で反対側に自分がいて喋ってるみたいな状況で、うんうん、なんか5タップで内側カメラが反応しちゃったんですよ、ね、うん、それで一瞬顔が映っちゃって、
うんうん、
もうイメージが 自分が思ってるよりもちょっとイケメンでおわーって思いました。
あ、そっち？
いいじゃん。
イケメンでダメだったんだ。
なんか、はい、
なんかお前はこっち側でいてほしいのにみたいな。
なんそうなんですよね。あの結構めちゃくちゃ下ネタを言ったりとか、する人で、そういうところが結構好きで、なんか脳内のイメージとしてはそんなイケメンじゃなさそうだなとは思っていたんですけど、めちゃくちゃイケメンだったんですよ。
でもさ、そっちからするとさ、余計なお世話じゃん。別に顔で売ってない中でさ、そっちがさイメージ作って思ったのと違うって知ったことかなんだけど、
はい、
まあイメージは作っちゃうよね。
そう、自動的にね。俺だから思ったんだけど、だから最近声優って顔出しをみんなバンバンするようにしてんじゃないかなっていうのと、やっぱりその声優の女の子もビジュアルでこういい人みたいな風に、どっちみちこのね時代顔バレするわけだから、
その声のことが全てではなく、結構な割合でそのビジュアルというものが、あの声優としてのな
だったり、まあね、ラジオのそうだったり、
こう、最終的に作品に影響出ちゃったりするからね。
そうだね。
そうですね。
やっぱ顔出さない方がいいんですよ、僕らも。
もう出さない、俺も。
ゆうとさんもも
う出さない。
出さないんですか？
出さない。
ああ、そうですか。
出さない。
ああ。
思ってたんと違うって思われたら。そのそう、なんかね、それが可愛い、かっこいいとか、そういう話じゃないんだよね。うん、思ってたのと違うっていうことが。
でも、LA 渋さんのその想像は、
遠くない。
そんなに遠くない。
遠くない。
うん。
うんだから思ってるタネットは細いよぐらいかな、うん、もうちょっと、
まあ、
思ってるより40キロ細い。
そうだね。
タネットは、
タネットは
165センチ55キロぐらいっていうね。
いやいや、それは盛りすぎ。
全然あのいますよ。
普通165センチ18キロでしょ。
僕より重い大型犬がいる可能性がありますね。全然18キロ。
いやいやいやいやいや、ワンちゃんうちの、あの柴犬の方がちょっと重いからね。
あ、そう
だよ。そうだよ。
うん、
あれ中型犬とかって20キロぐらいあるんですか？
中型犬は15キロぐらいかな。
あ、
じゃあギリタネットの方が軽いよ、
うん、ギリ軽い。
ドッグランで押し負けるよお前。
隅っこにしか入れねえやつ。
はい、
LA ですって。
すごいな。
大変だね今ね、アメリカ、ね、あっちもね。
LA は結構行ったりしてた？
LA はもうかなり行きましたよ。
あ、そうですか。
コロナ前、コロナ直後とかも含めたら、う
ん、仕事絡みちょこちょこあったもんね。
いや、
バカ高そうだね今ね。
今すごいでしょうね。
もうね、
はい、
コロナ直後に行ってラーメン屋、日本人経営のラーメン屋入って、3人で同じようなラーメン頼んで、ドリンクのグリーンティーを1個ずつ頼んで、ミニチャーハンみたいなのも頼んだのかな、
うん、
やっぱ1万円だもんね。
まあまあまあ、
あ、3300円が3人ぐらいってことですよね。
大体そんぐらいだよね。
うわ、
まあ、チップとか
タックスとか入って、
ああ、はい、
入れて、
そっか、はい、
まあ、安い方だったんだろうな。
ああ、
そう考えると。
そう、僕はまあ全然顔出しはしてますけどね。
うん、出してこう、タネットは出してこう。
ああ、そう、
タネットは出した方がいいよ。
あ、そう、あの、そういえば、あの、言いたいことがちょっと一個あって、あの、僕明日 DJ があるんですけど、
お、
あの、それが、ね、あの、坂本龍一さんっていう方いらっしゃると思うんですけど、うん、坂本龍一さんのトリビュートイベントっていうのに、あの、 DJ オーディションで受かって出ることになったんです
よ。それ前回の時は言ってなかったっけ？
ああ、言ってなかった
っすね。あ、じゃあこれ初出しだ。
これ初出しなんですけど。
そうか、
はい、
なんか応募したかなんかは言ってたっけ？それも言ってない。
したっていうのは全く言ってなくて。そうなんです。実はもともと J-WAVE がレディオ坂本っていう坂本龍一さんの番組を20年やっていて、まあ坂本龍一さんがお亡くなりになられたので、その番組はフェードアウトして終わったんですけど、その番組が年に1回イベントを去年からやってて、で結構有名なアーティストの方がたくさんいらっしゃるイベントがあるんですけど、そのイベントで DJ オーディションっていうのがあって、で僕それを応募したらちょっと受かってしまって。
すごいよね。
超すげえじゃん。
想像 もう受かるとも思ってなかったんですけど、受
かっデモとか送ってってことでしょ。
そうですね、聞いてもらって、で受かりました。
どこでやるの。
ですね、渋谷の Spotify O East と、Duo Music Exchange と、あずま屋っていうところの3店舗連動でやるんですけど、
タネットはどこでやるの。
僕はあずま屋っていうところでやるんですけど、まあ、Spotify O East の本当横にちょっと出れるところがあって、でそこにDJ ブースがあってそこで やらせてもらうんですけど、はい、でちゃんと公式ホームページもできていて、でそこ行けば自分のアーティスト写真がバーンって出てて、水曜のラジオとカフェオレディオという番組を配信しているみたいな。
ちゃんと番組の宣伝も、
はい、
これはまた伸びちゃうんじゃねえか。
あ、もしかしたらそこからこう流れて入っていく人っていると思いますね。
ねえ、
はい、
すごいよ、
ねえ。大好きだもん俺も坂本龍一。
そうなんですか。
大好き。
ニヤニヤしてるんじゃないです
か。知ってるよ。YMO でしょ。
あ、そうです。YMO。
いやもうすごい表層な会話だな。表層な。い
やなんか坂本龍一ファンが入ってくるのかなって。なるほどね、思ったからちょっとこびとこうと思って
、
ね、そうだよ、
せんめりね、
はい、僕はもう昔から坂本龍一さん 大好きで、今まで誰が一番好きなアーティストですかって言ったらちゃんと坂本龍一さんとか、YMO の3人って言ってたぐらいなんで、本当にちょっと今気合が入ってますね。
いいね。
はい、
そっか。じゃあ明日仕事休んでいくの。
あ、そうですね、仕事はお休みを取っていて、ちょっと今これから帰ったらまた追い込みの準備に入るんですけど、
頑張ってくださいよ。
はい、頑張ります、頑張ります。
次の収録の時と、はい、SNS でもちょっと報告してください。
なんか動画も見たいな、雰囲気の俺。
あ、本当ですか。
ね、動画も撮っといてよ。
はい、
ね、でも今日5本撮りだからね、頑張んないとあれだけど。あ、
何時になるか分かんないからね今日。
いや、でももう2月も後半じゃないですか、
はい、
だからもう3月の収録がもうキンキンに迫ってるわけですね。
どの道ね、
どの道。だから4撮ってもいいですよ今日。
すごい、なんかハイだな、
はい、すごい
ハイになってるぞ、
目バキバキになってきてるもんさっきから。
そう、ちょっと今本当に
すごいよ、もう
毛が逆立ってるような状態なんですけど、
ビンビンゾーン入っちゃってるもんね。
はい、
ちょっと霜触ってみてよ、ちょっと。
すあーもうびちょびちょじゃねえかよ、カチカチで。
カチカチの上にびちょびちょで、お前なんで性的興奮を得てんだよそこで。
2本出てるもん、
やべえやつだな。
はい、だからね、
なるほどね、
はい、
ちょっとね、いや本当頑張ってきてください。
ありがとうございます。ちょっと本当に いろんな何プロモーターであったり音楽業界関係者の方とかもも
う宣伝してきて、スイラジの、
はい、もういっぱいステッカー持っていこうと思って、ミックス CD もたくさん今焼いていますし、ね、なのでとにかくなんか次のステップにつながるような何かになればいいかなと思ってるんで、ね、はい、ちょっと頑張りたいと思います。
はい。
はい、ね、すいません、なんか突然こう脱線して。
エレシブさんありがとうございました。
はい、とにかくね、その坂本龍一のイベント公式イベントの、ホームページがちょっと僕だけすごい浮いてる感じになってて、ちょっと面白いんで。
顔見れるからね、は
い、
そこでね
っていう話のつながりね。
そうです、
あ。
すいません、
よかったよかった、
戻れた、
はい、戻れた戻れた、
はい、すいません。でですね、ステッカーを送ってくださいと、
はいはい、
記載されてくださったんで、
はい
はい、ちょっと後日ステッカーの方を送らせていただきます。
実家の方ですか、 LA の方ですか。
あ、じゃあ実家の方ですね。
実家の方で、
はい、はい、ということです。
はい、
はい、なので待っててくださいね。はい、ありがとうございました。
スケスケトーク番組水曜のラジオ、
エンディングテーマはロースケフューチャリング清瀬シティのラブイズサイエンスフィクションです。 iTunes ストア、 Spotify、 YouTube で視聴購入できますので、気になる方はチェックしてみてください。さらにもう一つの番組カフェオレディオでは、前番組である裏カフェオレディオの再放送、水曜のラジオの裏話、DJ インターネットの独自企画なども不定期配信中です。 Apple Podcast、 Spotify で CAFE 半角スペース AU 半角スペース RADIO と検索してみてください。両方の番組のチャンネル登録評価もよろしくお願いします。はい、次回の配信はですね、2月25日の水曜日となります。なので編集をお待ちください。なるべく頑張って早く編集します。
頑張ってください。
はい、はい、ということで、お相手は DJ インターネットと
ゆうとと
京平でお送りしました。
はい、ありがとうございました。